暮らしに役立つ情報ワイド。紀の川市の財政状況です。令和4年度の補正予算と財産私債、令和4年度の財政状況をお知らせします。一般会計の3月末現在の予算額および補正額は以下の通りです。市の令和4年度会計は5月31日まで続きますので、決算報告はそれ以降になります。また特別会計、公営企業会計の予算状況と市の財産・私債の4年度末の残高見込みは次の通りです。令和4年度の決算状況と5年度上半期の予算執行状況、財産・私債・一時借入金の現在高などは11月号でお知らせする予定です。一般会計の4年度予算額3月末現在、市民1人当たりを除き金額は万円未満を端数処理しています。歳入の部、昨年9月末現在の予算額314億7738万円、昨年10月以降の補正額11億3881万円、3月末現在の予算額326億1619万円。歳出、市民1人当たりの金額は3月末現在の住民基本台帳人口から算出した額です。昨年9月末現在の予算額314億7738万円、昨年10月以降の補正額11億3881万円、3月末現在の予算額326億1619万円、市民1人当たり54万5395円。各会計の4年度予算額3月末現在です。金額は1万円未満を端数処理しています。特別会計合計、昨年9月末現在の予算額171億1767万円、昨年10月以降の補正額2億6650万円、3月末現在の予算額173億8417万円。市の財産・私債の状況、4年度末残高見込みです。財産、一般会計、区分、土地、残高見込み800万542平方メートル、建物木造7906平方メートル、建物非木造25万9341平方メートル、出資による権利3億8501万円、自動車212台。基金、区分、一般会計、残高見込み139億3322万円、市民1人当たりでは23万2985円。特別会計、21億8391万円、市民1人当たりでは3万6518円、合計残高見込み161億1713万円、市民1人当たりでは26万9503円。特別会計には土地開発基金土地分を含みます。市民1人当たりの金額は 3月末現在の住民基本台帳人口から算出した額です。市の債権、市債、区分、一般会計、残高見込み237億9710万円、市民1人当たりでは39万7924円、特別会計1387万円、市民1人当たりでは232円、公営企業会計152億6709万円、市民1人当たりでは25万5290円、合計残高見込み390億7806万円、市民1人当たりでは65万3446円。3月末現在、令和3年度財務書類4票から見る市の姿。広報紀の川令和4年11月号で、令和3年度の収入と支出の決算額を公表しました。今回は一般会計、各特別会計、病院や消防組合などの一部事務組合、清州の里などの第三セクターの会計をすべて合算して作成した市全体の財務書類から見る市の状況をお知らせします。1. 貸借対照表バランスシート。金額は万円未満を端数処理しています。公共施設などの市が保有する財産・資産に対し、どのような財源・負債・純資産で賄ってきたかを表しています。資産合計1586億8775万円、負債・純資産合計1586億8775万円。市民1人当たりの貸借対照表、貸借対照表を住民基本台帳人口で割り、市民1人当たりの貸借対照表を表しています。資産262万円、負債99万円、純資産163万円。人口は令和4年度1月1日現在6559人です。行政コスト計算書、1年間の行政サービスのうち資産形成につながらない給付・人的サービスなどのコスト・使用料・手数料などの収入を表しています。純行政コスト491億557万円。3. 純資産変動計算書、貸借対照表の純資産が1年間でどのように変動したかが把握でき、現在の世代までがすでに負担してきた部分の増減を表しています。期首純資産残高953億1457万円、期末純資産残高989億8495万円。4. 資金収支計算書、1年間の現金の流れを表したものです。どのような活動に資金を活用したかを表しています。期首資金残高50億8785万円、期末資金残高64億4800万円。以上、問い合わせは財政課、電話 77-2511 本庁3階です。第2次紀の川市長期総合計画後期基本計画、まちづくりの長期的展望を示す第2次紀の川市長期総合計画後期基本計画、 紀の川市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、市民の皆さんにまちづくりの長期的な展望を示す第2次紀の川市長期総合計画後期基本計画を策定しましたので、その概要についてお知らせします。後期基本計画。後期基本計画では基本構想を推進する中でも特に人口減少対策に注力し、これまでの取り組みの成果を元として将来を見据えた取り組みへの果敢なチャレンジと、本市が持つ優れた魅力を積極的な活用をもって市民の皆さんと行政が協力しながら目標人口の達成へ向かって挑戦していくため、重点的かつ優先的に取り組む、呼び込む、稼ぐ、育む、未来をつくるをテーマにした重点プロジェクトを設定しています。計画期間は令和5年度から8年度までの4年間です。構成、より分かりやすく基本的な内容を伝えるため、目指す姿、成果指標、主な取り組み方針などを15の施策、39の基本施策で構成しています。計画は紀の川市ホームページ、本庁、各支所、図書館などで閲覧できます。重点的かつ優先的に取り組む重点プロジェクト、呼び込むプロジェクト、新たな人の流れの創出、関係人口、交流人口を増加させ、にぎわいの創出とともに新たな人の流れを作り、移住・定住者を呼び込みます。稼ぐプロジェクト、産業の活性化、市内事業者や企業を支援し産業の活性化を図り、地域の稼ぐ力の向上と雇用を創出します。育むプロジェクト、将来を担う人づくり、出産・子育てしやすい環境づくりに加え、教育環境の充実に取り組み、将来を担う人材を育みます。未来をつくるプロジェクト、将来への先行投資、紀の川市の未来のため、安全で安心して便利に暮らすことができる住みよい町づくりに向けた先行的な取り組みを進めます。紀の川市の将来像、人が行き交い、自然の恵みあふれる住みよい町の実現に向けて4つの重点プロジェクトを推進していきます。問い合わせは企画経営課、地域の身近な相談相手、ご存知ですか？民生委員、児童委員。5月12日は民生委員、児童委員の日です。12日から18日までは活動強化週間とし、民生委員、児童委員の存在やその活動について一層の理解促進を図るための期間です。地域の人たちの身近な相談相手となって、生活や福祉に関するさまざまな相談を受けてくれる民生委員、児童委員は、支援を必要とする人と市や専門機関とをつなぐパイプ役を務めています。困ったことがあれば気軽に相談してください。民生委員、児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、地域住民の立場に立って福祉全般に関する相談・支援活動を行うボランティアです。任期は3年で再任も可能です。また民生委員、児童委員のうち特定の区域を担当せず、子育てなどに関する支援を専門に担当する主任児童委員がいます。どんな人がなっているの？地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意がある住民の人です。 自治会などから推薦されます。どんなことを相談できるの？介護の悩み、妊娠中の心配事や子育ての不安、虐待やいじめなど生活の中で気になることを何でも相談してください。相談者の立場に立って親身に対応します。どんな活動をしているの？地域の福祉に関する幅広い活動をしています。例えば、高齢者や障害者のいる世帯や、子どもや妊産婦のいる世帯、ひとり親家庭などを訪問し、世帯状況やニーズを把握します。さまざまな相談に応じ、それぞれのニーズに沿った福祉サービスの情報を伝えたり、市や関係機関につないで支援します。相談内容を誰かに知られない？活動上知った情報については、法律上課された守秘義務がありますので、他に漏れることはありません。委員退任後も同様ですので、安心して相談ください。昨年12月1日、3年間の任期満了による民生委員・児童委員と主任児童委員の一斉改選があり、厚生労働大臣から170人が民生委員・児童委員に、11人が主任児童委員に委嘱され、市長から委任状の伝達が行われました。任期は令和4年12月1日から7年11月30日まで。民生委員を名乗る不審電話に注意ください。昨年から高齢者宅に民生委員を名乗る人物から世帯構成などを聞き出そうとする電話がかかってくる事案が全国各地で発生しています。民生委員が電話で個人情報を聞き出すことはありません。住所や氏名などの個人情報や家族構成を安易に教えず、怪しいと感じたら氏名を尋ね、電話を切って市役所に当該委員が実在するか確認ください。不審な電話や訪問には十分に注意ください。お住まいの地域担当の民生委員・児童委員の氏名・連絡先は社会福祉課または最寄りの支所へ問い合わせください。問い合わせ・社会福祉課電話 77-2511 本庁2階小川支所電話 73-3311 長支所電話 75-3111桃山支所電話 66-1100 岸川支所電話 64-2525 です。